高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判に限りませんけれど、被告人が判決を言い渡されて、懲役刑とか禁錮刑ということになると刑務所に収容されます。今日はその話をしたいと思います。横浜刑務所でクラスターが発生したということが報道されました。実は横浜に限らず、北海道あるいは千葉とかいくつかの刑務所で、そしてまた入管に収容されている外国人なども含めて、いわゆる刑務所や収容所のクラスターがこのところ発生をしているということです。新型コロナウイルスの感染がこういうところに今広がっています。一般論として言えば、人が交流をしない、ある閉鎖された環境に置かれるとコロナには感染しにくいということになります。しかしその一方で、その収容者といいますか、閉鎖された場所にコロナが入り込んでしまった時には、コロナウイルスが入り込んでしまった時には一挙にクラスターのような大感染が発生する恐れがあり、それは非常に危険な状況に一気になってしまうということを意味します。つまり閉鎖されている、隔離されている、閉鎖されているということは安全と危険の両方にこのまたがるといいますか、そういうきっかけなんですね。で、犯罪を犯した人たちは一般の人たちに比べて安全の確保が十分でなくてもよいという考えはこれは全くありません。私自身の体験の話をしますと、かなり前のことですけれども、学校の中で生徒が人権を侵害されるという状況が起こる。例えば教師の暴力とか、そういうような問題を例に挙げて、学校は刑務所ではないというような表現を私がちょっとしてしまったことがあります。で、それを聞いた家庭裁判所の裁判官の方から私に、刑務所のようであるという表現は刑務所は人権が侵害されてもやむを得ない場所というように取られる恐れがあると、高山さんのその説明は問題がありますよという、そういう助言をいただいたことがあります。私は痛く反省をしました。犯罪を犯したということにされて、収容されている人たち、冤罪であろうが実際有罪であったとしても基本的な人権が侵害されていいところだという、そういう理解を私たちはしてはいけない。それは法律に基づいて犯罪を認定し、法律に基づいてその収容をするということになるとすれば、そこには基本的人権が守られなければならないという、その大原則は一貫して貫かれる必要があるということなんですね。刑務所に入るということを自分の人生の中で考えたこともない人たちにとっては、問題を非常にこの曖昧にというか、あるいは無責任に考えてしまう、そういうことがあるのではないかということを我が身の反省を含めて考えて、今日はその刑務所のクラスターの話をしたいと思います。このクラスター、感染者の集団いう問題についてはどうしてそういう状況が起こるのかということが次第に分かってきました。次第に分かってくるという言い方をあえてするのは、内部の状況が 外部によく伝わらないからですね。伝えるということについて刑務所の当局者が非常にそこに立ちはだかって って情報が的確にしかも迅速に伝わることを邪魔をしているのではないかというふうに言われています。例えば横浜刑務所のこのクラスターについて言いますと、今年の1月の7日まで収容者にマスクが配られたことがなかったということが今分かった。去年の2月以来のこの新型コロナウイルスの感染の問題の中で、街中ではマスクをつけないで歩くことはむしろ問題だということで非常に指摘をされ強調されている、その状況とまるで別世界に刑務所はある。今年の1月の7日まで横浜刑務所ではマスクが配られていなかった。初めて配られたものも布マスク1枚洗い直して使うしかない、しかもそういう清潔保持の環境というのは刑務所の中には必ずしも十分ではなくて、新型コロナウイルスの感染をきちんと防護するそういう体制がどれだけ整えられているかということは、今の話をしたマスクの配布状況からも十分に推測可能な、非常に問題な状況があるということが推測可能だと私は思います。今年の1月上旬に感染が確認された受刑者25人いたそうですけれども、プラスチック製品を作る工場で校内作業をしていた、そしてその工場で感染が広まったというふうに見られるわけですけれども、刑務所によると作業中にはマスクを着用させるけれども、それ以外の 場ではマスクは着用していない、させていないと、許可されていないという状況が今年の1月7日まで続いていたと、こういうことです。でマスクをそうすると一人一人の収容者が購入していいのかというと購入は禁止、そしてマスクを差し入れたいというふうに家族や関係者が考えても差し入れが禁止をされている、こういう状況です。で洗濯をしても乾燥するまではマスクは着用できませんから、1枚のマスクではそれを完全に感染防止のいわば武器として使い続けることもできない。感染防止対策がいかに刑務所の中で不備不徹底であるかということはこの一時をとっても明らかだというふうに、中に収容された人が外部の弁護士に連絡をしてきているという状況が最近になって報道されています。横浜刑務所の場合には受刑者の一部を外部の刑事施設に今移して、そして一人一人の個別の部屋に収容するというような感染防止措置を取っていると言いますけれども、さて実際にどのように感染防止の万全の対策が取られているのかということは疑問を残します。実際に現在感染の拡大は収束した終わったというふうにもう刑務所は見ているようで、改めてまた収容人数が増え始めているということをメディアは報道してますけれども、果たして大丈夫なのかということだというふうに私は思います。冒頭申し上げましたように、実際に刑務所というところで人権が不当に侵害をされて、そしてクラスターが発生する、感染がより広がるということになることは、これは大変問題なことだというふうに言わざるを得ません。かつて江戸時代からでも 監獄の近くに火事が発生すると解き放ちという言葉を使いましたけれども、収容者が解放されて、そしてきちんと規定の時までに帰ってくれば、罪を刑をより軽くする、帰ってこなければ重くする、そういう対応で解放するという方法が取られたことがあることを皆さんもご承知だと思います。解き放ちという言葉を使いました。それは火災が起きた時、あるいは地震でも同じ問題になったのではないでしょうか。収容されているということによって身柄が拘束され、危険から逃れることができない状況に置かれた人たちに対して条件をつけて解放するというような、そういう方法が実に、100年以上200年以上の以前から行われていたというふうな歴史がある。でこういう状況を今思い返してみると、果たしてどれだけ今収容者の人権が確保される方法が講じられているのかということを改めて疑問に思わざるを得ません。事態が非常に一般の社会からは遠いというふうに見られている場所に起こっていることだけに、私たちは特に意識的に考えていく必要があるというふうに思いますし、こういう場所で人権が侵害されているということは、実はよく考えてみると私たちの社会そのものの中で本当に感染拡大のために責任ある当局者がどれだけ真剣でいるかということを逆に占う指標にもなるような気がするわけです。皆さんと一緒にこの刑務所のクラスター感染拡大の問題を考えてみたいというふうに思って、今日はその話を特にいたしました。皆さんどのようにお考えになるでしょうか。